Trendy.
First Trend.週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。この収録はマイクロソフト Teams を使って収録しています。さて、今週も先週に引き続き Teams でゲストの方お呼びいたしました。日経クロストレンド副編集長の松本秀樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松本です。お願いします。
お願いします。
お願いします。はい、6月22日に日経 BP から秒速プレゼン術を出版いたしました。でこの本の担当者が、松本秀樹です。
はい、ということで、週刊日経トレンディクロストレンド、今週のテーマも、
はい、先週に引き続きテレワーク時代の必須スキル秒速プレゼン術後編です。
はい、Teams や Zoom などのウェブ会議が当たり前になっているということで、会って話せばなんとかなるという時代ではなくなっているということで、これから必要なスキルがプレゼン術、しかもポイントは秒速、めっちゃ早い。
秒速なんですね。ウェブ会議っていう制約の中でどれだけその熱意や思いを伝えることができるのか、結果を左右するのはスライドの中身であり、それからマイクとネット越しに届ける話しての声ということで、秒速プレゼン術の極意を後編をお届けしたいと思います。
はい、松本さんには先週1スライドは25文字以内で、構成は最初か最後に言いたいことを持ってきなさいなどいろいろと教えていただきましたが、後編の今日はどんな内容になりそうですか？
はい、後編はですね、デザインの技、話し方、アフターコロナ時代のオンラインプレゼンなどのポイントを紹介していきたいと思います。
はい、楽しみにしています。はい、今週はテレワーク時代の必須スキル秒速プレゼン術後編をお送りします。お聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も日経クロストレンドの吾妻編集長と6月22日に出版された秒速プレゼン術の編集を担当しました日経クロストレンドの副編集長松本秀樹さんをゲストにお迎えしてお送りしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、秒速プレゼン術の著者は戸田悟さん。戸田さんは仕事ができる人の最速パソコン仕事術やヒット商品のマル秘プレゼン資料を大公開などハイテクやパソコン、成功する営業のコツなどなどを中心に執筆して出版プロデュースをしているということでしたね。
そうですね、本当に長いこと私も随分お世話になってる方ですので、はい、特に最近はこういうプレゼン術の本なんかも、連載なんかもね、していただいています。
はい、はい、さて松本さん、先週も少しご紹介いただいたんですが、はい、簡単に秒速プレゼン術の秒速、どういうことでしたっけ？
はい、これはもう1枚のスライドを60秒以内、つまり30秒とか40秒とか分単位ではなく秒単位でめくっていき、小さな腹落ち、腑に落ちるって言いますかね、腹落ちをどんどん繰り返して結果分かりやすかったと思ってもらえる新しいプレゼンの、やり方ですね。
では秒速プレゼン術の第1章から7章の中で、今回は第4章以降ご紹介していきたいと思います。さて、第4章ですが、デザイン効率化の技法ということで、はい、ちょっと簡単にいくつかご紹介したいと思いますが、レクチャー12、必要以上のビジュアルは入れない、引き算で考えるのが正しい。レクチャー13、白バックにグレーが基本、色使いはシンプルに徹する。レクチャー14、スマホで日常風景を撮りためて自前のストックフォトを作るなどなど、レクチャー19まであるんですけれども、この中からどれをご紹介いただけますか？
はい、やっぱり一番基本のですね、最初の必要以上のビジュアルは入れない、引き算で考えるのが正しい、ここを説明したいと思います。
はい、
プレゼンをですね、はい、作るときにどんなビジュアル、ビジュアルっていうのはイラストとか写真とかグラフのことなんですけれども、どんなビジュアルを入れようかなって悩む人は多いと思うんですけれども、 これはですね、秒速プレゼンの新しいプレゼンのやり方の手法に照らし合わせるとですね、全く逆なんですね。何を入れようかではなくて、どれを取るべきかという、引き算で考えるのが正解なんだということなんですね、
はい、
どうしてもですね、スペースが空いていると、ここに写真入れちゃおうかなとかですね、イラスト入れちゃおうかなって思っちゃうんですけど、もうそこをね、空白を気にするんじゃなくて、スカスカに思われるってことを気にするんじゃなくてですね、空いているスペースに美しい写真を入れようと、そういうことを考えずに、そこはもう気にしない。なぜかというと、そういうものを入れてしまうと、本来注目してほしいキーワードじゃなくて、写真の方に目がいってしまうんですね。秒速プレゼンの手法に照らし合わせると、それは良くないという考え方に行き着きます。
入れる写真とかもどれにしようかなって悩んじゃったり、ね、これ著作権大丈夫かなとか、いろいろ考えちゃいますしね。
そういうことをやろうとしてしまった、ね、写真入れようかなと思ったんですけど、やめました。その時
そこでまた時間がかかってしまって、時短の妨げになってしまうということです。1時間ぐらい探します
よ、ね、1時間それも秒速反則ですね。全然ダメなやつですね
反省します、
はい、その他にありますか。これが白バックにグレーが基本、写真ベタ置きはかっこ悪い、クリップアートはもう古いとか、なんかいろいろ書いてありますけど、
白バックにグレーが基本っていうのをですね、デザイナーさんにですね、もうプロのデザイナーさん、有名なデザイナーさんにインタビューをして聞いてきた話なんですけれども、はい、いろいろなカラフルな色を使ってきらびやかに見せようかと思ってしまうんですけども、はい、それもやっぱり考え方としては間違っていて、とにかくシンプルでいくべきだと。もうとにかく一番の基本は白バックに黒ですと。それをベースに考えて、まあ一色ぐらいね、差し色っていうんですけど、差し色を一色ぐらい入れてもいいけど、まあ基本はもう白と黒、もう書道のような潔い色の使い方が基本なんだと。もうそこをベースに積み上げていくべきなんだということなんですね。それが新しい、プレゼンの資料の作り方です。ただですね、その白に黒だと、まあちょっと落ち着かないっていうイメージ、あまりにもシンプルすぎて落ち着かないっていうことがありますので、まあその場合はですね、少し黒じゃなくて色を落としてグレーにする。世の中の色っていうのは真っ黒ってものはなくて、実はその炎天下の中で立っている時、影が出ますけど、その影も真っ黒ではなくて、いろいろな色が混じってるわけです。なので少しグレーにして、例えば小さい文字は濃いめのグレー、大きい文字は薄めのグレーっていうようにやるとバランスが良くなったりするんですね。そういうテクニックをこのコーナーでは説明しています、
はい、あくまでもシンプルにというお話でしたが、では5章に進んでいきたいと思います、5章では発表時の話し方、はい、伝え方ということで、プレゼン方法の方に入っていくんですね、
はい、
ではちょっとご紹介させていただきます、うん、レクチャー20、本番でミスらないための直前チェックリスト、レクチャー21、事前に自分用の資料を準備する、もちろん予行演習も忘れずに、レクチャー22、慣れていない人こそ台本を作る、全体の流れを体に染み込ませる、などなど、レクチャー24まであります。ここの章では何を教えてくれるんでしょうか。
はい、ここではですね、プロのアナウンサーに聞くプレゼンで勝てる話し方、
はい、
これですね、
はい、じゃあラジオ日記アナウンサーの辻さん
そう、いや無理です無理です、でも確かにプロのアナウンサーと言われたらそうですよ ね
はい、これはですね、秒速プレゼン術の本の中で、はい、しっかり説明をさせていただいておりまして、
はい、教えてください、
はい、アナウンサータレント事務所のセントフォースのアナウンススクールで講師もされている堤由香さんに話を聞いてきて、それをもとに、はい、記事を構成しておりまして、よくですね、 NHK のアナウンサーは1分間に300文字が、話すっていうように言われているんですけども、
はい、
どうしてもプレゼンが苦手な人、話すのが苦手な人っていうのは、話がめちゃめちゃ話すスピードが速くなってしまったり、逆にもうものすごく遅くなってしまったりしますので、それを把握するために、まずは実際に 自分の録音を聞いてみるってことが大切なんだ。
でもこれ嫌ですね。聞きたくないですね。
これ嫌なんですよ。
嫌だよな。確かに、ね、
自分の声も聞くのも嫌だし、その、ね、失敗するのが分かっちゃいますので、ここが嫌なんですけれども、それを聞くことで一番の学びにつながるんだということですよね。はい、でオンラインプレゼンっていうのはですね、大体通信の状況が良くないんですよ、
はい、
皆さん自宅からアクセスして、自宅 の、まあ、あのベストエフォートの回線でやってますので、途切れてしまったり、あの音質が悪くなったりしますので、なのでゆっくり話すってことは大切なんですね。オンラインプレゼンでやるっていう上でも、やっぱり録音を聞いてできるだけゆっくり話すという練習をしといた方がいいと思います。
吾妻編集
です。
あ、すいません、ごめんなさい、どうぞ。これまさにこのウェブ会議の難しさですよね。
そうですね、あの一緒に話すことができないということがありますので、やっぱりゆっくり話す、で合間合間に、間を持たせるということが大切だと思います。常に間を持たせて話すということが大切ですね。他にもですね、いろいろな話し方のテクニックを聞いてきたんですけどね、何より大切なのは冒頭の挨拶、おはようございます松本ですっていうのをしっかり伝えるのと、おはようございます松本ですっていうのの第一印象が違いますとかですね。あとはよく話すときにえーとかあーとか言ってしまう、
言っちゃいますね。
これを防ぐには無音を恐れない、
もう生放送の時とかすごい連発してますね。
多少無音があってもそれは間なんだと、場を持たせるための間なんだ、それは別に悪いことじゃないんだよっていうことを理解して話せば、というものがですねなくなっていくっていうようなテクニックをお聞きしたりですね、まあ、あとは音の高さと緩急、早口なのかゆっくりなのかというものをやっぱりものすごく、ね、意識をした方がいいっていうお話をされてましたね。まあ、声が高くて早く話すとすごくエネルギッシュに聞こえる、で声が低くてゆっくりだとものすごく説得しているような雰囲気になる、で声が低くて早口だと仕事ができるような雰囲気に出せる、まあ、自分のやっぱり自分の録音を聞いてですね、どういうふうに相手にとって聞こえるのかっていうことが大切なんだというようなお話を聞いてきました。
吾妻編集長は人の前でプレゼンをする機会も多いんじゃないかと思うんですけど、はい、参考になる部分ありましたか？
参考になりますね。だからその、間を恐れないとかね、
これは私もそうです。
本当にもういつもって言っちゃうんで、最初の頃すごい怒られましたね、もうばっかりで。ゆっくり話すっていうのはまさにそうで、これ慣れないとなかなかゆっくりは話せないので、もう離れしていくっていうのも非常に重要なことかなとは思いますけど、
ね、
失敗を恐れずにもう話してみると、
は
い、
う
ん、
では後半も秒速プレゼン術よりその極意の一部を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と6月22日に出版された秒速プレゼン術の編集を担当しました日経クロストレンドの副編集長松本秀樹さんをゲストにお迎えしてお送りしています。後半も秒速プレゼン術よりその極意の一部を紹介します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては秒速プレゼン術の第6章、次世代の遠隔プレゼン術ということで、第6章はレクチャー25、オンラインプレゼンはカメラ写りと音にこだわれ、レクチャー26、スライドだけの企画書は読まれない、音声付き動画で熱意を伝えよ、などなどいろいろありますが、カメラ写りと音にもこだわらないといけないんですね。
見栄えが大事だったりして、はい、
そうなんですよ、やっぱね声が聞こえづらいとかですね、映像がよく見えないって皆さん感じながらテレビ会議使ってると思うんですけど、はい、それ相手もそう思ってるんですよ。なのでですね、やっぱりそれに対処することをですね皆さんやっておかないといけないということですね。でそのためにはですね、何をしなければいけないのかっていうことをいろいろ紹介しているんですけれども、
はい、
まずはですね、通信状態をしっかりチェックするというところです、
はい、
自宅からプレゼンをするってことももうこのテレワーク時代だと増えてくると思うんです。 そうなると自宅の通信回線、まあ、ベストエフォートなので途切れてしまうこともあるんですけど、まあ、せめてですねしっかりチェックをしてしっかりつながるようにするってことを抑えておきたい。そのためにはですね、まあ、無線 LAN がつながりやすい部屋で使うとかですね、奥さんとかですね子供に今は映画とか廃棄を食うようなそういうサービスは見ないで我慢してくれって伝えておくとかですね、そういう通信状態をまずはしっかりチェックしておく。そしてですね、あとはカメラ写りの部分ですね、
はい、
光の当たり方なんですけど、あの皆さん自分の部屋でやってらっしゃるのか、やっぱり頭の後ろにライトがあったりしてもう逆光になってる人がいるんですよ、
はい、
そうするともう本当に下からあの顎の下から懐中電灯を当ててるみたいな、もうお化けみたいな逆光の顔になってしまったり、もしくはそのパソコンがね補正してくれようとするんですけど、暗い顔を明るくしてくれようとするんですけども、逆にですねもう真っ白な感じになってしまってぼやけてしまったイメージになってしまったり、これ良くないので、やっぱりしっかり顔に光が当たってる状態になっているかってことを一度確認した方がいいと思いますね。
なんか専用のドーナツ型のライトとかを使ってるような方もいらっしゃるようですね。
あ、本当ですか。
LED ライト
がね、はい、こういうのいいですね。
あります、あの割とこう女性の、ね、あの人でよく出る人は使ってたりするみたいなんで、そういうのももしかしたら手に入れておくといいかもしれないですね、
はい、うん、はい、やっぱりオンラインプレゼンでも第一印象とかですね、まあ、声をで勢いとか意気込みとかですね、思いを伝えるには見た目とやっぱり声が一番の2つの2大ツールですので、そこをしっかり伝えないといけないということですね。それで声をしっかり伝える上ではですね、やっぱりヘッドセットが必要ですね。パソコンにもマイクついてるんですけど、パソコンに付属のマイクを使うとですね、こう周りの音を拾ってしまうんですね。で、例えばこうなんかこう相手から質問が来たらメモ取っちゃおうかななんて、キーボードカチャカチャカチャとかやったりすると
入っちゃうん
ですね、その音がまた入っちゃって、なんかこの人なんかカチャカチャってうるさいなって思われてしまったりしてですね、あんまり良くないので、やっぱりそれはヘッドセットを使えば解消されるので、で自分の声もしっかりマイクから通して相手に伝わりますので、そこの音に対する工夫もしっかりした方がいいと思います。
ということで、カメラ写りと音にこだわれっていうのはもうウェブ会議、
揃えた方がいいですね。
そして最後の秒速プレゼン術の第7章、注目ヒット商品に学べということで、第7章にはあのヒット商品が生まれるにはいろんなプレゼン資料があるということで、さまざまな具体例が書かれているんですよね。日清の完全栄養食1枚で社長を説得だとか、こすらず洗うライオンの浴室洗剤、ヒットを支えた配布用資料だとか、いくつぐらい具体例あるんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、
はい、9社ですね、
はい、載っているんですが、はい、この中からどれを教えてもらえるんでしょうか。
はい、まずはですね、キリンビバレッジの GO の紅茶ザ・マイスターズですね、
はい、
これはですねゴゴティーなのに甘くないっていうですね、こういうインパクトを出した製品 で、でヒット商品です。もう1億本も売れているとですね。でここで紹介している資料は、マーケティングの部隊が営業の部隊に、営業部門のセールスの人たちにこういう新しいヒット商品を作りました、引いてはこれから売っていきますので、皆さん量販店に、しっかり売ってくださいね、よろしくお願いしますっていうための資料なんですね。でその資料を見ていくとですね、やっぱり一番感じるのは、まずはデータでしっかり見せているというところですね。ものすごくリズメのデータを見せて、ね、説得させるということをしっかりやってるんですね。で最初のグラフを見ますと、
はい、
なぜかですね、あえて不利なデータを見せている、販売に不利そうなデータを見せている。あ、
本当ですね。日本の紅茶市場はわずか 5%、うん、
そうなんです。日本の清涼飲料水の販売シェアを見せているんですけども、日本の紅茶市場がですねわずか 5% しかないと。 コーヒーなんかはコーヒー関連の飲み物は 15% ぐらいあって、うん、炭酸飲料は 18% ぐらいで、ミネラルウォーター 15% とかある。でもそれなのに紅茶は 5% しかないっていうのを見せてるのはなぜなのかというところなんですけど、これは午後の紅茶が日本でナンバーワンブランドだからということなんですね。で、だこの紅茶市場 5% を伸ばさないと午後の紅茶も伸びません。なのでこれから紹介するザ・マイスターズで市場を伸ばしますという決意を表してるんですね、うん、そういうリズメでその売っていくべき商品を見せていくということを、
は
い、
伸びしろを示したということですね、これ多分ね、
こうそうなんです、うん、
これ構成っていうのが先ほど聞いた中では大事なんでしょうね、うん、引きつける最初のプレゼン資料。
そうですね、最初にこのデータを見せてドキッとさせて、はい、安心してください、これを覆す商品を出しますよっていうことを、それはどういうものですかっていうふうに興味をさらに引き出していくというような構成になってるわけですね、
はい、
でその開発した商品が甘くない紅茶で、なぜ甘くない紅茶が求められているのかというのを、30代40代の女性がターゲットですから、30代40代の女性がどうして、紅茶にの飲料に対してどういうイメージを持っているのかというのをまたこれもデータでしっかり見せて、その上でですね、マーケティング上でどういうふうに売っていくのかっていうポイントを3つ示しています。まあ、1つはそのリーチリッチ リーフリッチブリュー製法っていうですね、甘くなくてもしっかり味を持たせて、リッチなイメージを持たせる、そういう新しい製法を作りました。これがまず一つ。そして先ほど申し上げた甘くない、カロリーを気にしなくて済む、これが二つ目。そして最後にスタイリッシュで仕事のシーンにも合う新しいデザインのボトル、この三つを紹介しているわけです。まあ、言いたいことはたくさんあるんですけれども、人間というのはあまり伝えすぎると分かんなくなってしまいますので、この3つに絞って紹介したんだというのお話をされてましたね。
はい、累計1億本を支える営業資料を綿密なデータが生み出す売る力、このキリンの実際のプレゼン資料本を買っていただくとご覧いただけますので、ね、ぜひ手に取っていただきたいですね。はい、2週にわたり紹介しました秒速プレゼン術ですが、現在日経 BP より秒速プレゼン術絶賛発売中です。気になった方ぜひお手に取っていただければと思います。日経クロストレンド副編集長松本秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は秒速プレゼン術後編をお届けしました。さて、吾妻編集長、先週プレゼントいただきましたね。
はい、皆さんに3冊プレゼントさせていただきますので、はい、ご応募ください。
はい、はい、この放送で紹介した秒速プレゼン術3名の方にプレゼントいたします。応募締め切り、応募方法など詳しくはラジオ日経の番組ホームページをご覧ください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓斗、
ラジオ日経の辻るなでした。